こんにちは、人生上昇塾足立でございます。
同じく安寿です。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、昨日ひな祭りで、
はい、
なんか安寿家が、
うん、
なんかパーティーやってたと。
そうそう、う
ん、なんかフェイスブック見せてもらったらすごいことなってますな。
ね、頑張りました、ね、あんまり頑張ってないけどね私、うん、
これはケーキの、うん、お寿司で作ったケーキ。
そうそうそう、
うんうん、
寿司ご飯作ってケーキの型に入れて、
はい、
うん、で真ん中に卵とか菜の花入れてまたご飯をして、でパカッとやるんですね、うん、反対向けて、
はいはいはいはい、
でその上に飾り付けてケーキみたいにしました。
なるほど。これでご飯何合ぐらいですか？
2合。
あ、2合でこんなできるんだ。
はい。
あ、なるほど。でも美味しそうな色がまず綺麗ですよね。
ねえ、お雛様っぽくできてよかったです。
サーモン、錦糸卵かベースは。
うんうん。
でサーモン、エビに大葉。
はい。
プチトマト。
うん。
あとまあ、
イクラ
、イクラがいいね。
うん、イクラが美味しいですね。
周りになんか。この緑のあれなんですか？
菜の花のおひたしです、
ね、うん、あ、もう 春ですよね。
はい、でハマグリのお吸い物もやったぞ
最高
頑張ったぞ。
いやいやいや、これ、うん、ぜひね、アンジュさんのお友達はフェイスブック見てください。
はい、
うん、素晴らしいですから、
うん、
美味しそうですから。
あんまり失敗してないんでね。
うん、すごいね。
フェイスブック的にはね、
娘さん、ほぼ娘さんでしょ、また。
うん、娘がやるとやっぱり上手にできるんですよ
親子でこうやって作るのいいですよね。
そうですね。
そうそう。それとね、はい、先週言いました、お伝えしたカリカリチーズなんですけど、
はい、やったよ。
皆さんやっていただいて、うん、
はい、
感想いただいてるんですけど、僕が大きなこの、間違いを言ったみたいで、
はい、
僕聞き直したらね、クッキングペーパーって言ってます。
やばいねそれ。
クッキングペーパー、あー、やばいですよね。
燃えるよね。
うん、まあどうね、でクッキングペーパーの上乗せてチンしたら、
うん、
ひっついちゃいましたっつってね。
うん、真面目に聞いてた。
じゃーっとひっついちゃいましたって、あー、すいませんって、うん、日記では、あ、クッキングシートの間違いですっつってね。
うんうんうん、
クッキングシートの上に乗せると全くひっつかないんで、
はい、
うん、美味しくできると思いますので。
ね、私の周りね、そこ、うん、全然聞いてなくて、全員ねお皿に乗せたって言ってました。
うん、あ、ひっついちゃうでしょ。
そうで、私もお皿に乗せてね。
ひっついちゃってね。
ぺっちょりくっついたんで、あれと思ったら、
うん、
クッキングペーパーですね。
シートですね。
うん。あ、ごめんなさい、シートですね。
そうそうそう。
うん、また間違ったのに。
ダメですよ。また訂正しなきゃいけないじゃないですか。
うん、
うん、クッキングシートでね、2分ぐらいやるとね、美味しいもんってね、うん、
すごく美味しかった、
あー、よかったよかった、ありがとうございます。ぜひね試してみていただきたいなと思うんですけども、
はい、
はい、それともう3月、
うん、
いよいよ入りまして、もう冬がそろそろ終わろうとしていますよね。
はい、
それで12月冬の始まりからやってたこのテイクオフありがとうキャンペーンなんですけども、
はい、
いよいよ今月末で、
ええ、
終了という形になります。
ありがとうキャンペーンが、
はい、8年に入りましてですね、う
ん、ええ、
ありがとうということで、
はい、
足立の私ですね、
うん、
の無料セッション、
はい、
60分間というと、うん、今連日やらせていただいてるんですけども、
はい、
うん、今日もお二人セッションやらせていただいて、
あ、そうですか。
毎日ね楽しいですね。
いいですね。
入りましてみたいなね、
はい、
ところから入るセッション、うん、それと、うん、通常1年間の、
はい、
受講期間なんですけども、このキャンペーン期間中のみ、2年間になるという、
はい、
お得な特典もついておりますので、
はい、
そうやな、そろそろ本格的にこの上下の旅始めようかと、
うん、
思ってる方はですね、
はい、
ぜひこの機会をご利用いただ
き、そうキャンペーン時にやらないと、
うん、そうですね、どうせやるんであればキャンペーン
どうせやるなら
得ですよというのと、
はい、
一緒にいろいろ1時間喋りましょうっていう、
はい、
はい、それとですね、いよいよこの春のセミナー、
はい、
関連浄化のすべてがわかるというね、
うん、
この本当1日で終わるのかというセミナーなんですけども
ね、すべてなのに、
そうなのよ、
うん
うん、で頑張ってね、
はい、
ギュッギュッと詰め込んでいきたい、
はい、
と思うんですけども、セミナーのちょっと準備にまた入らせていただいてこもりたいと思うので、
はい、
しばらくこお気楽チャンネル、
はい、
お休みさせていただきます。
はい、
また今月の末の方にですね、また準備が終わってから、
はい、
また元気よく、
登場して
登場したいと思いますんでですね、
はい、
しばらくお待ちいただければなと思います。
はい、
はい、まだまだね、残席ありますので、
はい、
ね、全てが分かるということであれば、
うん、
ここは一つ行ってみようかという方は、
はい、
ぜひお申し込みください。
はい、
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、本日はなるみさんからいただいたご質問です。それではお願いいたします。
はい、私の職場にやる気のない人がいます。私は先輩なのでいろいろ注意するのですが、生返事ばかりで教えたことをやってくれません。どうすればいいでしょうか。またよく怒鳴る上司がいて、怒られるといつもビクッとしてしまいます。観念浄化をするとビクッとしなくなりますか。
はい、ありがとうございます。テコフの日記でもね、
はい、
個人セッションでも、
うん、
結構やっぱ人間関係をテーマにしたものが多いですよね。
あ、そうですね。
ねえ、皆さん
人間関係ダントツです、
うん、そうやね。中でも、まあ、働いてる方は職場の人間関係、
はい、
やっぱり今日いただいたなるみさんのように悩んでる、
うん、
って方結構多いんですけども、
はい、
あのね、この人間業界は、
はい、
もうね、動物園だと思っておけばいいですね。
人間業界は動物園。
そう、分かりやすいんですよ。考えると、
うんうん、
ね、皆さん一度は動物園に行ったことがある、
はい、
まあ、一度や二度あると思いますけども、うんうんうん、ちょっとね、動物園ちょっと思い出していただきたいんですけども、
はい、
いろんな動物いますよね。
います。
ね、見渡す限り、ゾウ、キリン、シマウマ、
うんうん、
ライオン、サル、パンダ、鳥、
はい、
爬虫類などなど、
うん、
いっぱいいるわけなんですけども、
はい、
当然ながら姿形は違いますし、
うん、
ね、食べるものも習性もみんなそれぞれ違うじゃないですか。
はい、
アンジュさん、動物園、
うん、
なんか一番好きだなっていう動物なんですか。
キリン。
あ、早いな、
うん、
キリンがお好み。
はい、
うん、キリンも可愛いよね。
はい、
あ、目のあたりがね、
うんうん
うん、僕ね、猿なんですよ。
猿、うん、
だいたいすぐ猿山どこかって探す。
うーん、
猿山ね、ずっと見てると面白いですよ。
そうですか。
ボスを探すとかね。
へ
え、ボスかなとかね、
うん
うん、結構ボスがいるんですよ。あいつだっていうのも分かりやすいところに座ってるやつ、う
ん、へ
え、ですからね、皆さんもね、
うん、
動物園を思い出していただいて、好きな動物を一つ選んでみていただく。
はい、
ね、その動物が例えば自分だとしますよね、
うん、
で、その動物の視点で、
はい、
動物園をぐるりと歩いてみる。
うん、
まあ、イメージの中ですよ、
うんうん
うん、でもそんな、まあ、いきなり言われてもね、
はい、
動物の気持ちになって歩くなんてできないかもしれないけども、でもどの動物も自分とは全く違うなって、
うん、
ということは確かですよね。
はい、
アンジュさん、キリンになったつもりで、
うん、
動物園をぐーっと中歩いてもらったら、
はい、
みんな違う。
そうですね。
そうですよね、
うん
うん、ですからね、その感覚が大事なんですよ。
あ、なるほど。
そうそう、
うん、うん、
自分と違うということが当たり前になってるかどうか、
ああ、そうですね、
ここ本当チェックなんですよね、
うん
うん、当たり前になってるようでなってないんです、みんな。
そうだわ、本当にね、腹が立つ時ってね、
うん、
絶対私は違うとかね、信じられないとかね、
うんうん、
思うみたい。
そうなんよ、
うん、
だからね、人間関係のストレスがね、
うん
うん、大きい人ってやっぱりこの、うん、自分は正しい動物だって、
はい、
うん、そういうふうに思ってる人が多いんですよ。
うん、
うん、僕は猿だ、
はい、
猿は正しい動物だ、
うんうん、
そんな視点で、
はい、
動物園の中で生きていると、
うん、
そらしんどい、
はい、
ね、だって例えば怠け者を見ているとイライラするはずなんですよ。
そうですよね。
ねえ、
動かないし、
なんでお前いつもダラダラしてんねんと、
うん、
わしはこんな動いとるぞと、
チャキチャキやっとるぞと。
そうそう、 でもその怠け者は怠け者の全力で動いてるじゃないですか。
そうですよね。
あれが精一杯の動きなんですね。
全力。
そうそうそうそう。だからそれぞれの動物が、
はい、
それぞれその時々のやるべきことやってるんですね。
確かに。
そうなんですよ。
うん。
だからね、相手がダメな動物に見えるのは、
はい、
ね、自分は怠け者ではないぞと。
うん、
そういう視点からね、
うん、
まあ、世界を見てしまっている、
うんうんうん、
じゃあどうすればいいんだよってことなんですけども、
はい、
やっぱりなんやかんや言うても、
え、
まあ、おすすめは他人合わせ鏡かなと。
あ、なるほど。まずはね、
うん、もう人間が対象の場合はね、
うんうん、
合わせ鏡のテクニックをもうやっていただければ、まあ、手取り早いです、
はい、
相手に何を感じるのか、
うん、
でまずノートに書き出してきますよね。
はい。
でね、ここでね、相手の行動をそのまま書く人がたまにいるんですけども、
うんうんうん、
うん、相手が何をしたかではなくて、
はい、
その相手に何を感じるか。
あ、自分がね。
そうそうそうそう。
うんうんうん、
で、例えば山田さんは残業しない、
うん、
ということでムカムカしてるんであれば、
はい、
その残業はしない、残業しない山田さんに何を感じるのか、
うん、
でちょっと考えてみていただきたいんですね。
はい。
うん、そうすると例えばその山田は楽をしたがる、
え、
うん、山田はやる気がない、
うん、
あ、そんな感じのものが出てくるんじゃないかなと。
ねえ、
うん、
ずるいとか調子いいとか。
あ、そうそうそう、ずるい調子いい、うん、そうあるよね。
うん、棚にあげるとか。
そうそうそう、
うまいことやるやつだとか出てきますよね。
そうやね。
うん、
うん、得をしてるとかね。
うんうん、
でここでね、自分の中にあるものがやっとここで見えてくる。
はい。
うん、実はその楽をしたがる自分、
うんうん、
やる気のない自分、
はい、
でアンジュさんが今言ったように、なんて言ってましたっけ、
うん、なんて言ってたっけ、
あのね、うん、もうね、我々は ボケ老人の番組やってんじゃないんですからね。
ね、
わしもわしやなって今思ったけど、
うん、
今覚えてない。
振らないで、今ドキッとしたもん。
聞いたこと覚えてないんかと思いましたけど、
ね、
自分で、
ね、覚えてくれてない、
うん、そうそうそう、あなたも言ったこと覚えてないみたいなね。もうどっちもどっちということでですね、うん、まあまあそういうことで、まあそれずるい自分って言ったかな。
あ、そうそうそう、
そうやね、うん、
調子いい、
でもそう調子いい、あ、やっと思い出したね、
出してきたの、
はい、でね、そういうのが分かってくるんですね、
うん
うん、それ自分なんですね、
はい、
うん、でもそういう自分は良くないと思っている、
うん
うん、だからちゃんと残業もやるようにしているんですね、
うん
うん、だから自分はちゃんとやっているのに、
はい、
あいつは一体何なんだ、
うんうん、
ということになっているんですよ。
そうなんですね。
そうそう、だからね、その奥にあるのはやっぱりマイルール、
うん
うん、ルールを守らない自分は、
はい、
やっぱり自己嫌悪を感じたり、時には罪悪感を感じるし、
うん、
その相手が他人だと、ルールを守らないのが他人だと見たくない、
うん、
もしくは変えてやろうっていう、
うん、
思いがやってきてしまう。
はい、
はい、ですからこの合わせ鏡をやっていくと、
うん、
まあ、相手に感じるのは自分の一側面であるということがだんだんとですよ、
はい、
うん、腑に落ちてくる、
うんうんうん、
すぐ腑に落ちる人もいれば、
うん、
1,2 年かかるかもしれない
ね、
うん、これだけはやっぱり自覚できない、認めたくないっていうのある、
ある、
うん、ある、
ある、
そうそうそうそう、そうなんですよ、うん、ですからね、残業を率先するようにするようにしているが、
うん、
その裏側にはやっぱり楽を従える、
うん、
ずるい自分っていうのがいるなっていう自覚があればいいんですよ。
そうそう、
うん、そう、
もう楽になりますよね、それがあれば。
そうなんよね、
うん、
ですから山田さんに腹立てるのは、
うん
うん、隠れている、隠している自分を見せつけられてるからだ
っていう、ね、そうなのよ、見たくないからね、
うんうん、そうそうそう、反応しちゃう、これを、そうなんですよ、
うん、
これを認めてしまうかどうか、
はい、
はい、認めてしまえば楽、
うん、
認めずに自分を棚に上げてると、
うん、
いつまでもイライラムカムカすると
ね、棚に上げるっていうのが自分だった時はびっくりしたもん。
そうそうそうそう、
うん、
まあ自我のそれテクニックですからね。
一番ムカつくのがね、
うん、
棚に上げてる人だったのね、
はいはい、
そして自分だったの。
そうでしょ、
うん、
うん、だからね、これは実はあんたなんだよって言ってね、
そうそうそう、う
ん、教えてくれる人が集まってきちゃうんですよ ね、うん、だから素直に認めていくと、どんどんどんどんと自分が軽く楽になっていく。
ね
え、うん、じゃあ合わせ鏡をやると、
はい、
山田さんは残業するようになるのかと、
うん、
っていうとそれは分かんないですよね、
うん、
なんかのきっかけで山田さんなんか残業好きになるかもしれへんけども、
そうそうそう、うん、案外あるけどね、そういうことも
そうやね、
うんうん、
でもそれはそもそもの観念浄化の目的ではない。
そうですね、
うん、あくまでね汗鏡の目的っていうのは先ほど言った原則ですよね、
うん、
相手に感じるのは自分の一側面であるというこの世界の原則を腑に落として自分が楽になるため、
うんうん、
これが、目的です。
はい、
ね、原則が腑に落ちてしまうと、
うん、
もうね山田さんが残業しようがしまいが、
そうそうそう、
もうね気にならなくなっちゃう、
もうね気にならないの。
そうなんですよ、
うん
うん、だから彼は彼のプログラム通りに動いている、
うんうんうん、
彼が決して間違ってるわけじゃないんですね、
はい、
うん、という感覚がベースに生まれてくるわけですよ、
うん
うん、そうなると自分が楽になるってこと。
本当怠け者が3センチ動くのがね原理原則のように、
そうそうそうそう、
山田さんの原則のまま
そう
やってると思う、う
ん、もちろんね、
うん、
その通りなんだけど会社は会社の都合っていうのがあるんで、
はい、
うん、会社のルールに従わずね、
うん
うん、山田さんやるべきこと全くやらないっていうんであれば、
うん、
まあいずれにせよ、
はい、
いつか会社を去ることになるでしょうね。
そうですよね、
うん、だからね、例えば成美さんが指導する立場やったら、
うん
うん、教えることべきことはちゃんと教えて先輩として、
はい、
あとは放っておく、
うん
うん、
やることやって放っておく、
さっさっさ、よく言うじゃないですか昔のあのことわざで、馬を水辺に連れていくことはできても、
うん、
水を飲ませることはできない、
はい、
っていうことわざあってね、
はい、
うん、結局のところ実行するかしないかっていうのは、うんうん、もうね第三者にはどうしようもないんですよ
ね、相手次第ですもん。
そうだから、うん、まあ水辺に連れていきましょうと、
はい、
あとは知りませんと、
うん
うん、そういうことにしときゃいいってことですよね。
はい、
はい、さてもう一つの質問で、よく怒鳴る上司がいて、
うん、
近くで怒鳴られるといつもビクッとしてしまいます、
うん、
関連上からするとビクッとしなくなりますかっていうことなんですね、うん、うん、これはねならないですね、
うん
うん、あのたびたびお伝えしておりますが、
はい、
関連浄化浄化ワークやっても、
うん、
干渉にはならない。
そうそうそう、
うん、
ビクッとは反応だもんね。
その通りその通り、
ハーンってなって、
ね、うん、よく言いますけどね、山道でクマ出てきたらね、
はい、
ビクッとするじゃないでしょうか、
うん、
まあ、出てきたことないですけどねまだ、
はい、
うん、いやいや私はリラックスして気持ちよくなりますっていう人多分いないんちゃうかなと、
うん、
よっぽどクマ好きかと、
うん、
うん、大概ビクッとするぞと、
するぞ、
ね、ですから、うん、人間ってやっぱり生命保存のプログラム本能がありますんでね、
はい、うん
うん、危機的状況に遭遇すると、ね、脳からアドレナリンが出てですよ、
はい、
見えませんけどねアドレナリン、うん、でも心拍数上がったり血液上がるって分かるじゃないよ自分で、
うんうん、
ドキドキしてね、
はい、
うーとなる硬くなりますけども、ですから戦うかそれとも逃げるか、
うんうん、
臨戦態勢に入らなきゃいけないんですね、
はい、
ですから怒鳴る上司も、
うん、
クマも一緒。
そうですね、
うん、だと思っていただけりゃいいんじゃないかなと、
うんうん、
僕だって近くで誰かに怒鳴られたら、
はい、
ビクッとすると思いますよ。
うん、その後はどうこうはないかもしれないですけどね。
そうそうそうそう、反応としてね、先ほどアンジさん言うとビクッとするわけでね、
するする、
うん、するのはとても正常な反応であって、
はい、
逆に何も感じないっていうのであればね、
うん、
何かしらの障害が起こってる。
そうそう、
うん、だから危ないですよね。
ね、
うん、だからビクッとはしますと、
うん、
それが正常ですってことです。
はい、
はい、我々ね人間がこの動物園行って楽しめるっていうのは、うん、やっぱりこの動物園にいるのは、
はい、
自分とは全く違う生き物なんだっていうことを、
うん、
これ行く前から受け入れてるじゃないですか。
はい、
ね、違いを楽しみに行ってると言ってもいい。
そうですね、
動物ね、自分と、うん、ああすごいな面白いなってそれをもう楽しみに行ってる、
うん、
でね、ですから我々がこの人間動物園を、いまいち楽しめないのは、
うん
うん、やっぱり他人をこうあるべきだっていう視点から見てしまっている。
ああそうですね、う
ん、これが一つですよね。
ね、
うん、人間はこうあるべきだって言ってね、こうしなければいけないってね、
うんうんうん、
それは間違ってるっていうね、そういう視点がずっとあって、
はい、
それとずっとこう照らし合わせてるからしんどい、
うん、
面白くない、
はい、
もう一つはアンジュさんさっき言ったように、
うん、
自分を棚に上げてしまってるから。
そうそうそう、うん、
ね、もう全く上げますよね。
ね、
うん、どこまで上げるなんていうぐらいと上がっていきますよね、
うん、
あの人変わってるよね
そうそうそう
なんてね言う人多いですけどね、
うん、
他人から見るとあなたも十分変です。
そう、むっちゃ変だったっていう図が
もう認めましょう
ね。
うん、あの変わってるですよ、
はい、
ですから自分も動物園にいる、
うん、
変わっている動物の、うん、あの他の動物から見るとですよ、
うんうん
うん、変わっている動物なんだっていうことをまず認めてしまう、
はい、
これ忘れちゃダメです。
はい、
うん、忘れちゃうとちゃんと教えてくれる人が周りに現れる、
うん、そうなのそうなの、
うん、そうそうそう、ですからね、もう他人合わせ鏡は徹底的にやりましょう。
はい、
そうするとああ本当にこの業界っていうのは、
うん、
いろんな習性の人間がおるなと、
はい、
うん、いうことをね感心しながら見ていくことができる。
はい、
ね、みんな自分と違って当たり前は当たり前、
うんうん
うん、まずこれ大前提。
そうですね、
うん、そうなると大半のストレスからね、
うん、
人間関係のストレスから解放されますね。
はい、
はい、僕もね上昇塾開設した当時は、
うんうん、
苦しい苦しいと言いながらね、
うん、
なんでとことん浄化学せえへんねやろうと、
はい、
うん、あのやれば楽になるのにななんて、
うん、
イライラしたことはあったんですよ。
そうですか。
そうそうそうそう、うん、苦しい苦しいやってますか、やってませんと、なんじゃそれってこけそうになるようなね、
うん、
あのことよくありました。
じゃそれ、
うん、そうそうそうそう。だからまだまだね自分を基準にして、相手を見てた時代があって。
あ、なるほどね。
そうなんですよ。ですから今はね、先ほどおしましたように、水辺までは、
はい、
水を飲むところまではお連れしますけども、
うん、
水を飲むかどうかは、
はい、
もう勝手にしてくださいと、
うんうん
うん、これスタンスなんですね、
はい、
だってどうにもできないから、
そうですね、
首根っこぐーっと押さえつけて飲め飲めなんて、これ逆に逆にこれは、うん、あの暴力じゃないでしょうか。
そうですよね。
うん、そこからは、その本人次第というかな、
うん
うん、あのご自分で、お決めくださいと、
はい、
いうスタンスになってドーンと楽になりましたね。
ああ、なるほどね。
そうそうそう、ですからね、うん、何かやっぱりあのイライラしてるとかね、
はい、
いう時は何か必ず掴んじゃってるから、
うんうん、
何を掴んでるかね、
はい、
汗鏡をやっていただくとすぐ浮かび上がってくるので、
はい、
しっかりやっていただいて、この人間動物園で、
はい、
ね、自分との違いを大いに楽しんでいただければなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。